皆さんおはようございます。ミキです。2024年1月30日火曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、というわけでちょっとね、初めの挨拶変わったの分かります？いつもはね、昨日までは私が選んだ日本語教育界隈のニュースをって言ってたんですが、そう、興味がねちょっといろいろになってきたので、日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。でこんな風に多文化共生もね入れてみました。うん、やっぱ日本語教育と多文化共生ってすごく密接に関係しているんですよね。なのでちょっと2つね、入れてみました。まあそんな感じでございます。ですね、今日ね、ご紹介したい、ニュース2つになります。いつもよりね、少ないんですけれども、2つやっていきたいと思います。さっきまでちょっとね9時過ぎぐらいまでね、レッスンをしてたので、ちょっとなかなか記事を選ぶ時間が なく今日は2つになります。でもね、ちょっと行きたいと思います。じゃあね、スペースでお聞きの皆様ありがとうございます。右側の、記事から行きたいと思います。こちらはですね、中共テレビの、ニュースになります。外国にルーツを持つ子どもに日本語教育を、日本語教室とボランティアのマッチングイベント、名古屋東区ということで見ていきましょう。外国にルーツを持つ子どもへの日本語教育の充実が課題となっている中、日本語教室とボランティア希望者をマッチングさせるイベントが開催されました。製造業が盛んな東海地方では外国人の労働人口が増加していますが、その子どもたちへの日本語教育を充実させることが課題となっています。そんな中、名古屋市内の5つの日本語教室とボランティア希望者をマッチングさせるイベントが開かれ、イベントにはボランティア希望者28人が参加しました。日本語教室と希望条件があったボランティア希望者は今後実際に子どもへの指導を行います。というわけでこんな記事が出てるんですね。そう、こういうマッチングイベントってすごく大事だなって私も日頃から言ってるんですね。で、私が言ってたのはその日本語教室と日本語を学びたい人のマッチングイベントをねするのがすごくいいよって言ってたんですが、こちらはですね、日本語教室とボランティア希望者ということなんですね。なかなか面白いなと思います。日本語教室もね、曜日によっても違うし、その学んでいる人たち、来ている人たちも違うし、あと時間帯もね合う合わないなんていうのがあって、ボランティアの日本語教室の中でもボランティアの確保が結構難しくなってきているなんていう風に全国的にもねあるので、こういうイベントとてもいいなと思います、ね。で、こちら中共テレビの取材のものなので、ニュースがね、動画でも見れます。でその中でボランティア希望者の方の声があったんですけれども、その中で異文化交流だって言ったかな、日本語を教えることにちょっと興味があって、異文化交流にちょっと貢献できたらいいななんていうふうに言ってたんですけれども、記事の中ではね異文化交流をしたいって言ってたんだけど、記事の中では最終的には子どもたちへの指導を行いますということで、交流なのか指導なのか、こういうところもねしっかり明確にね、していかないと、思ってたのと違うっていう風に、ね、なって、やっぱりやめますとかね、そういうことがないようにしていけたらいいのかななんていうふうに思います。で今後このマッチングイベントね、いろいろ出てくると面白いななんていうふうに思いました。そう、私たちの地域でもこれ日本語教室と学習者、またまはたまたねそのボランティア希望者っていうのもねありだと思います。マッチングイベント面白いですね。皆様の地域ではどうですかね、その日本語教室自体が 牽制し合ってるってことないですかね。ライバル視してるとか、あの学習者の取り合いとかね、そういう、いざこざありませんかね。まあ地域によってはあるのかなと思いつつまあうまくね、地域としてタッグを組んでね、やっていけたらいいのにななんていうふうに思って見ていることもあります。というわけで、一つ目こちらでございました。で、二つ目いきましょうかね。スペースでお聞きの皆さんは左側の、記事になります。こちらですね、ブラジル日報です。はい、ブラジルの大学受験体験記、長野育ちの日系4世の挑戦、日本の卒業資格を統治で再認証ということで、ちょっとねこちら、ご紹介したいと思います。まあね、長野県っていうことでちょっと目に留まったっていうこととブラジルっていうことでね、個人的にご紹介したいなと思って、ご紹介いたします。ちょっといきましょう。2024年1月30日今日付けの、ものになりますね。昨年12月上旬、ブラジルの大学共通試験エネムが、全国の学校を舞台に行われた。私の受験会場はサンパウロ市のサンジュダス大学。多様な人種がひしめく受験会場の様相は日本とは真逆。どういうふうに真逆？多種多様な人種がいるということですね。しかし試験前のこの独特な緊張感は日本と変わらない。この筆者、これこの写真の方ですね、が受けたということなのかな。もう少し行きましょう。私は今年7月に22歳になる日系4世のブラジル人だ。出稼ぎとして日本に渡った両親は群馬県で知り合い、私を授かった。3歳の頃長野県へ移住した。公立飯田風越高校に入学し、卒業後は大学進学を希望していた。父はその頃ブラジルでマーケティング関連の仕事をしていた。進路選択に悩んでいた際に父からかけられた、進学先にブラジルの大学も考えてみてはという言葉もあり、2021年高校卒業後にブラジルに渡った。国籍こそブラジルだが、実際には幼少期に数度短期旅行で来たことがあるのみ。ポルトガル語も家庭内で使ってはいたが、とても大学受験で使えるようなレベルではなかった。生活環境に慣れるとポルトガル語を必要最低限のレベルにまで引き上げるのに1年間を要した。その間ブラジル日報記者としてお世話になった。昨年3月に辞めて予備校に入学し、本格的に受験勉強へ集中し始めた。進学希望先はブラジルを代表する有名校の一つ、サンパウロ州立大学 USP。 ああ、そっか、サンパウロ大学です。これね、USP って書いて、現地の人たちは USP って言うんですね。 USP は本当に日本で言うと、東京大学とか京都大学とかね、そういうレベルの、学校になります。すごいな。 USP の国際関係学部、取材で出会った多くの日系人も卒業した大学であり、ブラジル中の秀才学生たちがライバルとなる。本当すごいですね。最初から一心不乱に試験勉強に挑みたいところだったが、日本育ちのこの身にはまずはブラジルの大学入試制度をよく知る必要があった。さらにはブラジルでの学歴を持たないため、他のブラジル人学生には必要ない様々な事務手続きが必要だった。これはブラジルでもそうなんですね。大変。例えば日本の学校の卒業証書を ブラジルでも通用させるための方法を自分で調べて手配しなければ入学試験を受ける権利すら得ることができなかった。これは大変ですね。これは知らなかったら本当にできないですよね。多分いろんな言葉で書かれて、いろんなね難しい言葉で書かれているんだろうなっていうのが想像できますね。 今回は昔のよしみで受験体験で知り得たブラジルでの大学受験に必要な基礎知識や勉強面における反省点を連載として書くことになった。私のように進路選択に悩む日本育ちの日系人学生の参考になれば幸いに思う。試験結果は今月30日に発表されるということなんですね。ちょっと楽しみですね。これね、まだ続くシリーズになっていくようなので、またあとね、追っていきたいと思います。ね、ここまで筆者の方、なかなかあのレベルの高い日本語力ですよね。あの高校を出ただけとはいえ、なかなかいい読み応えのある、記事でございました、楽しみですね。ウスピに入学できるといいですねというわけで今日ね、あの2つの記事をご紹介いたしました。なかなか面白いですね。他にもね、あのいろんな動きねあるので、今後明日以降ね、また、記事紹介していきたいと思います。今日はねちょっと軽めにしましたけれども、またね明日もこんな感じで、記事ご紹介できたらななんていうふうに思います。というわけで今日はここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育界隈のね、ニュースをゆるく語っております。月曜日から金曜日の平日朝9時半頃から、Twitter 現 X のスペースで配信しております。金曜日は雑談しておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。それでは今日一日良い一日をお過ごしください。また明日です。バイバイ。